はい、中野です。今日もですね、音声撮っていこうと思います。最近すごく嬉しいことがあって、感想を結構たくさんもらえるように、なったんですね。今年はメルマガの読者さんだったりとか、LINE 公式でつながってくださっている方に少しでもお役に立てる1年になったらいいなっていうふうに思って、文章を書いたりとか音声を収録したりっていうことをですね、また始めてみたんですけれども、反応があるとやっぱり僕も嬉しいんですよね。目標設定やってみましたよなんていうご報告いただいたりですとか、確かに無難な目標を設定してました、これから目標設定やり直しますなんていう意気込みをいただいたりですとか、あと中野さんの情報は他の稼げる系の人と違って地に足がついた本質的なことが学べてとても嬉しいですなんていう、僕もすごく嬉しいご感想をですねいただいたりしてます。これからもですね、喜んでもらえるようなコンテンツをどんどんお届けできたらいいなというふうに僕も思っています。前回はですね、マインドセットについてお伝えしたんですけれども、未来は自分で作るというお話でした。自分の未来を運に任せてしまうのではなくて、運を自分で掴み取りに行きましょうっていうお話だったんですけれども、人事を尽くして天命を待つのではなくてですね、天命を信じて人事を尽くし続けましょうということもお伝えしました。で、この言葉がとても響いたっていうご連絡もたくさんいただきました。これも僕はすごく嬉しかったです。で、今日はですね、もう一つ目標達成のための大事なマインドセットをお伝えしようと思います。それは何かというと、相手の立場で物事を考えるというマインドセットです。相手の立場で物事を考えるんですね。これはですね、ビジネスを成功させる上でも、日常生活を豊かに送る上でも非常に重要なマインドセットになります。で、要はですね、結論から言うと、目標を達成して豊かに生きられる人というのは相手の立場で物事を考えられる人です。で、逆に目標を達成できなくて豊かに生きられない人というのは自分の立場でしか物事を考えられない人ということになります。で、これどういうことかというと、例えば感情のコントロールというのができない人がいます。何も考えずに暴言を吐いたりとか、相手のことをお構いなしに SNS でひどいことを書いたりとか、すぐにカッとなってですね、頭に血が上ってしまったりですとか、何かと嫉妬をして誰かを傷つけるようなことをしてしまうような人ですね。こういう人っていうのは目標達成のチャンスや豊かに生きるチャンスっていうのを自ら逃している人です。で、相手の立場で物事を考えられるというのは、別の言い方で言えば感情のコントロールができるっていうふうにも言えるんですね。例えば電車の中で大声で言い争いをしている人だったりとか、公衆の面前で子供に向かって怒鳴り散らしている人だったりとか、家族に対していきなり切れてしまうような人、こういう人っていうのは、いつもいつもそういう人なのかっていうと、おそらくいつもいつもそういう状態っていうわけではないと思います。もしかしたら中にはいつもいつもそういう人っていうのもいるかもしれませんけれども、でもですね、そうやって相手の立場や気持ちを考えずに感情のコントロールを失った状態で汚い言葉を発したり乱れた行動をとってしまえば、それがその人の評価になってしまいますよね。いつもいつも汚い言葉を使っているわけではなかったとしても、自分自身のコントロールを失ってしまったがためにビジネスの大きなチャンスを逃してしまったり、大切な人を傷つけて修復不可能な状態になってしまったりとか、なんていうことは本当によく聞く話です。で、これが子供だったらまだいいんです。子供だったらいいんですよ。うちの子なんか、嫌なことがあれば大泣きしてわめき散らしたりもしますし、僕におもちゃを投げつけてくることもあります。まだ1歳ですからね。1歳です。まだ1歳なので自分のコントロールができないんですね。でも今これを聞いてくださってるあなたは、おそらく成人してる大人だと思います。もしかしたら未成年の方いるかもしれないですけど、おそらく成人してる大人の方なんじゃないかなと思います。であればやっぱり感情のコントロールっていうのは失ってはいけないんです。で、例えば電車の中で大声で言い争いをしてる、自分が電車に乗っててその中で大声で言い争いをしてるっていう人が目の前にいたら、あなたはどう感じますか？きっと嫌な気持ちになると思うんですよ。目の前で大声で言い争いしてたら。で、つまり その言い争いをしている人たち、その時その言い争いをしている人たちっていうのは、その今目の前で見ているあなたの気持ちを考えることができていないんですね。つまりあなたの立場で物事を考えることができていない状況なわけです。そういう状態になってしまっているわけです。その言い争いをしている人たちはですね。で、それはなんでそうなっちゃってるのかっていうと、感情のコントロールを失ってしまってるからですね。なのでそうやって感情のコントロールを失ってしまってはいけませんよっていうことなんですよ。感情に任せて衝動的な言動をとってはいけませんよ、感情に任せて暴走した行動をとってはいけませんよっていうことです。で、これはよく最近よく言われている自分に素直に生きるっていうこととは全く別問題です。全く別の話です。自分に素直に生きればいいんだって言って、うちの子みたいに嫌なことがあると大声で泣いてわめき散らしたりとか、おもちゃを人に投げつけたりとか、そういうことやっちゃいけないんです。自分に、それが自分に素直に生きるっていうことではないんです。大の大人がそうやって感情のコントロールを失ってしまっては、コミュニケーションが破綻して大切な人と良好な関係を築くことが難しくなってしまいますよね。1歳の子だったらいいんですよ。1歳の子だったらいいというか、しょうがないんですけど、でも大の大人がそれをやっちゃダメですよと。この おもちゃを目の前の人に投げつけたいって例えば思ったとしても、それはやっちゃダメですよね。それをやるのが自分の素直な生き方なんだみたいなこと言ってたらおかしいじゃないですか。で、これは目標達成もそうですし、ビジネスの成功もそうですし、豊かな人間関係っていうのもそうなんですけれども、そういう大切なものっていうのは実は全て周りの人が運んできてくれるんですよね。あなたの周りの人があなたに運んできてくれるんです。まあ、ビジネスだと分かりやすいんですけど、自分でお金を生み出して自分の財布に入れるっていうことはできないんですよね。自分でお金を生み出して自分の財布に入れるってことはできないんです。お金っていうのは必ずお客さんが運んできてくれるものなんですね。で、自力で稼ぐっていうと誤解を生みがちなんですけれども、どんなに自力で稼ぐって言っても自分一人でお金を生み出すなんてことは決してできないです。必ずお客さんがいるんですね。だからお客さんや周りの人と良い関係を築く必要がありますよね。で、そのためには何が必要なのかというと、感情のコントロールを失わないことです。そして相手の立場に立って物事を考えることです。ビジネスでは相手が欲しいものを提供すれば必ず買ってもらえます。水が欲しいっていう人に水を提供すれば必ず買ってもらえます。これは相手の立場で相手の気持ちを考えるっていうことです。これと逆に、いらないっていうふうに言ってるものを無理やり売ろうとしたら相手からは嫌がられますよね。これは相手の立場で相手の気持ちを考えていない態度です。なので必要なのは相手の立場で物事を考えるっていうマインドセットなんですね。これは目標達成のため、豊かに生きるためにとても大切なマインドセットです。特に豊かさを逃してしまう、豊かさを自ら逃がしてしまうのか、うまくいかないことがあったりして怒りを感じた時です。この怒りを感じた時に、その感情に任せて言葉を発したり行動したりすると大抵は悪い結果になって後悔することになります。なので怒りを感じた時、イライラを感じた時、うまくいかない時、そういう時はまず間を置くようにしましょう。間を置く。例えばその時に自分が姿勢として立っている姿勢をとっているならば、一旦椅子に座ってみるっていうのもいいです。なんでかっていうと、座った方が感情が落ち着きやすくなるからです。嫌なことがあったりとかイライラして勢いで言葉を発してしまいそうになったら、一旦飲み込んで少し冷静に考えようとか、目の前に相手がいるんであればちょっと考えさせてほしいっていうふうに言ってみましょう。例えば怒りに任せて、誰かに向かってメールだったり LINE を書きそうになったら、その文章は一晩寝かせましょう。一晩眠って翌朝になって送ろうとした文章を見ると、なんてものを送ろうとしてたんだ、なんてことを書いてるんだ、なんていうふうに思うこともきっとあるはずです。うまくいかないことがあって怒りやイライラを感じたら、ムカつくとかですね、イライラするっていうふうに言っちゃったりとか、そういうふうに思うのではなくて、 そこで少し思考をコントロールしましょう。今自分は怒りを感じてるな、今自分はイライラを感じてるなっていうふうに少し自分を客観視してみましょう。怒りやイライラを否定する必要はないです。自分の中に生じた怒りやイライラを否定する必要はないんだけれども、それを客観視する、今自分は怒りを感じてるな、今自分はイライラを感じてるなっていうふうに客観視するだけで、暴走しそうな感情をコントロールしやすくなります。自分の感情のコントロールができるようになると、相手が何を求めているのかというのが見えやすくなってきます。これがつまり共感です。これこそが相手の立場で物事を考えるっていうことです。これができればビジネス的にも相手のニーズに応えることができるし、喜ばれてお金も稼げるようになりますし、プライベートでも豊かな人間関係を築けるようになります。今年の目標達成のために感情のコントロール、そして相手の立場で物事を考えるということをぜひ意識してみてください。はい、ということでですね、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。何かの参考になれば幸いです。